9月23日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、
秋分の日なんですね今日は。
あ、本当だ。
暑さ寒さも彼岸まで
ね。
一気に涼しくなりましたよね。
涼しくはなったけどさ、
ええ、
やっぱりな、やっぱりどんどん地球はおかしくなってますな。
確かにね、9月だというのに、東京はまだ
ね、
これから暑いですもんね。
毎年毎年こうなっていくんでしょう、
は
いね、
温暖化傾向はこれからも続くんでしょうね、うん、
で今日はですね、
その前にお題をお願いします。
波、
波、いろんな波がありますけどもね、
昨日波に乗っている映画国宝のにも触れましたが、
そうですね、お話がありました。
もうすごいですね、波に乗っております。で火曜日はね、笑いのある川柳なのに、まあ8月9月は戦争の話で申し訳ないけれど、今日も、こんな人いたんだなという、日本人の難民を6万人も救った人がいる。
そんな方が
ね、ほらシンドラのリスト、オスカーシンドラというドイツ人がそのユダヤ人を救って、はい、映画になって、スピルバーグの映画になって有名になったでしょ、うん、あのおかげで、杉浦中根さんという日本の外交官もね、東洋のシンドラと言われて、あのユダヤ人を助けた人もいましたが、こういう人もいたんですよ。知らない人がほとんどでしょう。どうぞ。
1945年8月、日ソ中立条約を破ったソ連は、旧満州やサハリン、千島列島で日本に対して戦端を開いた。怒涛のごとく進撃するソ連軍は朝鮮半島北部まで進軍。これに慌てたアメリカは、北緯38度線で朝鮮半島を分割支配することをソ連に提案。ソ連はこれを受け入れ、朝鮮半島は南北に分割されることになった。これが朝鮮半島が分断されることにつながった、
うん、
当時朝鮮半島に住んでいた日本人のうち、38度線で分断されソ連軍の支配下に入った北朝鮮に取り残された人々はおよそ25万人と推定されています。
25万人
だ。そんなにたくさんいたんですね、うん、さらに満州にいたおよそ7万人の避難民が北朝鮮に逃げてきます、
うん、満州にもいたもんな、うん、
この人たちを38度線を越えて南側に送り届けることに尽力した男がいたのです。一旦南側に逃げればアメリカ軍によって日本に送還されたからです。日本に帰るには38度線を越えるしか手がありませんでした、
うん、
日本人を北朝鮮から奪還した男、その名は松村義雄。
義雄だよ。
義のある男、
ね、
聞いたことなかったですね。
ないですね。赤穂義士の義士男、はい、
戦争に敗れて機能を失った朝鮮総督府の日本人官僚たちはなすすべもなく呆然とするばかり。本来日本人を本土に送り返すために努力をしなければならない役目の役人たちや日本軍の兵士たちはさっさと逃げ出し、行き場を失った難民たちは途方に暮れます。
誰もな。
そこに襲いかかるソ連軍の兵士たち、日本人からあらゆるものを奪い女性たちを凌辱する。この兵士たちの手の甲には数字が書かれていたという証言もあります。囚人たちが前線に送り出されていたのです。これはまさに今のウクライナで展開されていることと同様ではありませんか。刑務所でリクルートされたロシアの囚人たちはウクライナで略奪を繰り返し女性たちを襲っています。ソ連がロシアになっても戦争になると歴史は繰り返すのです、
うん、
そんな敵地に取り残された日本人たち、食料は不足しふるさとに帰れる見通しも立たないまま寒い冬がやってくる。栄養失調で免疫力を失った人たちは腸チフスやコレラなどにかかって次々に命を落とす。まさに地獄絵図が繰り広げられていたのです。太平洋戦争後の歴史では焼け野原になった本土各地の様子や闇市、戦災孤児の話が多く語られてきましたが、朝鮮半島に関してはあまりに悲惨な体験であったがゆえに本土に帰ってきてからも 口を閉ざす人が多く、とりわけ朝鮮半島北部の様子はあまり語られてきませんでした、
うん、
日本人救出に尽力した松村は、かつて本土で日本共産党の審判として労働組合運動に取り組み逮捕されたこともありました。朝鮮半島に渡ってからも危険人物として警察にマークされていたのですが、終戦になると立場が逆転、朝鮮共産党との間に人脈を築き、秘密裏に交渉を重ねて日本人を38度線以内に送り出す工作をしたのです。当時38度線は朝鮮戦争より以前ですから軍事境界線ではありませんでしたが、鉄道は断絶され、主要道路はソ連軍兵士によって厳重に監視されていましたから、山の中の獣道や回廊を通っての逃避行となります。平時に威張っていたものほど非常時には役に立たない。平時には監視対象だった変わり者が活躍する、そんな人間模様が展開されたのです、
うん、
松村のことを熟知した人物は手記の中でこう記しています。義人にして北朝鮮引き上げの英雄、黙々として多くを語らず、恩情は全身にあふれて、日本民族救出のためには鬼神を泣かしめる離れ技を敢行した。北度38度線が生んだ日本民族の巨勢である。松村義士夫の存在はもっと知られるべきなのです。
本当だね、知りませんでしたね。これたまたまこういう本稿があって、それの感想文を読んで、ああなるほどなと。で、あのこの6万人つ数はね、やっぱすごい数ですね。
そうですよね、
シンドラの50倍
もの命、
杉浦中年の10倍っていうから、まあ彼らは彼らでまた、ね、ユダヤ人を救った人たちですけど、すげえな。でもさ、ほらそうかと思った、私の両親も満州から
引き上げてきた、ね、
満州で、まあ、トヨタの会社のなんかやった、で、まあ、引き上げてくるときは大変だったでしょう。あんまり喋れなかったですけど、でこの間青森県のね戦争の話を読んでたら、満蒙開拓義勇軍っていうのもあったんだ。
満蒙開拓義勇軍、
つまり今で言うと中学生をね集めで満州に連れて行って、農地を開拓させて、将来は君に土地をあげるんだという政策、で弘前の中学校には募集なかったらしい。ただ農村の子供たちを連れて行ったと。
うん、そうですか。
だから行ったら最後大変辛い生活をしたり、それの捕虜になったりした人も結構いたんだろうと。でその農業に従事しているその次男三男を連れて行ったんだよね。
まだ子供ですもんね。
子供ですよ。だからこれ学校に圧力があって、
うん、
で校長先生がね賛成する、校長先生は強力に推し進めたろうし、かわいそうじゃねえかと思った校長先生はあんまり進めなかったらしい。
学校によって違ってたんですね、うん、
当然中学校2年生だってよその頃ね、生は反対するでしょ母親は、
うん、
だから母親を説得すると、
うん、
まあ青森県も行ったろうけれど一番重くいたのが長野県らしい。長野県は今昔も教育園として有名だったそうです。だからね、その先生そういうルートが確立されていれば、みんなその先生がね、で深浦小学校出た人の話はね、来たん偉い人が来て、でその何ですか、そのこの600人ぐらいだ 小学校にその訓示して、おめたちもあべろと。
あ、そうですか、
うん、で何もないところ行って開拓するから大変でしょ。でもそれはもともと中国人のもんで、それを取っちゃって、うん、だからね、でまあバラ色の生活を 歌ったと、
うんうん
うん、そうで結局何人も死んだらしい。この辺もよく分かんねえんだべ、どれくらい
の方たちが帰ってこられたかっていうのは、
だからね、
そうなんですね、知らなかったですね、そんなこともあったんですね。
ですね、
はい、ではプラスワンに行きます。
追悼コニー・フランシス、はい、彼女はねスペイン語もイタリア語もペラペラ天才少女。
素晴らしい。
でこの曲は相当古いな、これデビュー曲だったかな、名曲です。
コニー・フランシス、カラーに口紅、リップスティック・オン・ヨー・カラー。